はい、こんにちは。左大臣三永です。祇園祭りに伴う交通渋滞がものすごかったです。市バスは市場通りや河原町通りを迂回して道をずらして進むんですけれども、それでも五条大橋を渡るだけで3回信号待ちしました。五条から市場まで500メートル進むのに30分かかって、これ歩いた方が早いだろうっていうね。烏丸通りでは市バスが5台直列して、玉突き状態になって並んでいました。これだけ祭りを中心に動いて祭りに引っかき回されている都市も京都ぐらいじゃないでしょうか。呆れ果てるとともに頼もしく微笑ましい気分にもなりました。さて発売中の商品です。徒歩使徒障害。特典付きでの販売は7月31日までです。お申し込みはお早めにどうぞ。そして京都公演のお知らせです。8月26日、声に出して読む小倉百人一首、第3回目になります。ぜひ来てください。詳しくはリンク先まで。本日は、伏見桃山を歩く一です。神宮皇后を祀る五光の宮神社は、幕末の鳥羽伏見の戦いで、新政府軍が陣地を置きました。その近くには、伏見奉行所跡、鳥羽伏見の戦いの弾痕が残る老舗の料亭、魚三郎があります。では行ってみましょう。近鉄京都線桃山五稜前駅、もしくは京阪本線伏見桃山下車、徒歩5分。駅降りて、東を向くと、五光の宮神社の大鳥居が立ちます。五光の宮神社は、神宮皇后はじめ、中愛天皇、応神天皇ほか、六中の神々を祀る安産守護の神社です。神宮皇后の旦那さんが中愛天皇で、神宮皇后中愛天皇の息子が応神天皇です。はじめ、三諸神社と言いましたが、貞観4年862年9月9日、境内より香り立つ湧き水が湧いたので、清和天皇より五光の宮の名を賜りました。天正18年、1590年、豊臣秀吉が、太刀と巌文を奉納し、朝鮮出兵の成功を祈りました。天正19年、1591年、秀吉は伏見城を築くと、城内の北東、牛虎に五光の宮神社を勘定して、鬼門除けとしました。慶応4年、1864年1月、鳥羽伏見の戦いの時、新政府軍が陣地を置き、近くの伏見奉行所に立てこもる旧幕府軍を砲撃しました。さてやってきました、表門です。元和8年、1622年、御三家水戸徳川家の祖、徳川頼房が、伏見城の大手門を拝領して寄進したものです。徳川頼房は、かの水戸黄門のお父さんです。境内に入ると、左に伏見義民の碑。天明5年、1785年、時の伏見奉行、小堀正道の圧政を幕府に直訴した、文殊九助以下7人の伏見義民を記念した石碑です。直訴によって、伏見奉行、小堀正道は罷免されましたが、直訴した文殊九助以下7人も捕らえられ、獄中で病死しました。しかし、民衆を救ってくれた義民であるということで、伏見義民として、ここに祀ってあるわけです。参道右手の桃山天満宮は、菅原道真公を祀ります。境内にある石は、伏見城の遺構ということです。松尾芭蕉向かい去来の、句碑があります。梅の花に、のっと日の出る山地かな。梅の花に、のっと日の出る山地かな。梅の香りが漂う中、山地を歩いていると、のっそりと日が出てきた。向かい去来は芭蕉の弟子で、正門実徹、正門実徹、芭蕉門下の10人の優れた人々のうちの一人に数えられます。参道正面に拝殿、奥に本殿。拝殿は寛永2年、1625年、紀伊徳川家初代、 徳川頼信の寄進によるもの。カラハフ軒下の彫り物がカラフルでことに目を引きます。天満宮を後に参道を進みます。参道正面に拝殿、拝殿の奥に本殿。拝殿は寛永2年1625年、紀伊徳川家初代徳川頼信の寄進によるものです。カラハフ軒下の彫り物がカラフルでことに目を引きます。酒の名所伏見だけあって酒の奉納が目につきます。木桜カッパカントリー、月桂館大倉記念館もこのすぐ近くです。本殿です。拝殿よりもさらにカラフルです。御殿舎流れ造りの社屋に至るところに極彩色の彫刻が施され、豪壮華麗な桃山文化の息吹を今に伝えます。慶長10年1605年、徳川家康が京都諸子大板倉勝重に命して造営させたものです。御祭神の神宮皇后について、神宮皇后は古事記日本書紀に登場する半ば伝説的な人物です。十二代中愛天皇の皇后、名は沖永たらし姫。古事記日本書紀によると、中愛天皇が熊祖討伐に向かう途中、神託に背いて亡くなったことに伴い、自ら熊祖を討伐、さらに翌年神託に従って新羅討伐の軍を起こし、新羅、高句麗、百済を討伐して従わせる。日本に戻ってくる途中で身ごもり、北九州で生まれたのが本田和家の巫女、後の十五代応神天皇です。九州から大和に戻ってくる途中、中愛天皇の息子の押熊王、籠坂王が反乱を起こしたために、これを討伐。応神天皇の即位まで補佐して政治を行いました。神宮皇后のおそばに常にお仕えしている竹之内の宿根、まあよく白髪を生やした老将として描かれますけれどもね、この竹之内の宿根は蘇我氏の祖と言われています。本殿向かって左には神社の名の由来ともなった五香水が湧き出しています。伏見の七名水の一つで、徳川御三家それぞれの初代義直尾張徳川家の祖、頼信紀伊徳川家の祖、頼房水戸徳川家の祖が産湯を使ったといいます。今も水はこんこんと湧き出しています。伏見は水の都だから酒も美味しいんです。社務所の向こうには小堀遠州ゆかりの石庭があります。小堀遠州が伏見奉行に任じられた時、奉行所内に作った庭園の石を戦後この場所に移してきたものです。元和9年1623年、小堀遠州は伏見奉行として伏見に赴任。その任期中の寛永11年1634年、将軍徳川家光の上洛があり、小堀は家光を伏見奉行所内に迎えました。はあ、見事な庭園である、感激した家光は小堀遠州を五千石加増して大名としました。だから小堀遠州にとっては出世の糸口となった重要な庭というわけです。明治時代以降は陸軍工兵隊米軍キャンプ場となり、昭和32年市営住宅地になったのを機にこの地に移されました。座敷には神宮皇后が我が子本田和家の巫女応神天皇を抱いた像が並んでいました。これは見るからに聖母マリアのイメージに思えるんですが、神宮皇后の武人としての面と母としての面が感じられます。さて、五香宮神社を後に、五香宮神社近くの東陵団地の入り口には伏見奉行所跡の碑が立ちます。伏見は太古から広大な小倉池に接し、また宇治川、木津川、淀川の中継点として水運の拠点でした。 豊臣秀吉は伏見の水運に目をつけ、堤防を築き、城を建て、水路を開削して伏見を港湾都市として整えました。慶長19年1614年、住の倉領尉が高瀬川を開削したことで、洛中と伏見が直結され、伏見は水運の中継点としていよいよ栄えていきます。一日に千艘もの船が行き交い、水路沿いには多くの旅籠や船宿が立ち並び、四軒の本陣もありました。また伏見は古く、伏見伏す水と書いて、湧き水の豊かな場所です。それを生かして酒造りでも大いに栄えました。伏見奉行は江戸幕府の役職、伏見と伏見付き幕府領の司法行政を行いました。また、宇治川、木津川、淀川を行き交う船の管理も行いました。かの庭園で有名な小堀遠州も伏見奉行として赴任したことがあります。慶応3年1867年6月、最後の伏見奉行、林忠方が死んだ後は空席となり、京都町奉行の管轄となりました。といってもすぐ来年が明治維新ですけどね。慶応4年1864年正月3日4日の鳥羽伏見の戦いで、会津、桑名、新選組など、旧幕府軍が伏見奉行所に本陣を置きます。しかし、五光の宮神社に本陣を置く新政府軍の砲撃を受け、消失しました。五光の宮神社から伏見奉行所跡までは徒歩5分、直線距離400メートルほどです。近いです。そりゃあね、大砲もドカドカと命中するわけです。明治維新後は新兵、近衛兵が、ついで、工兵第16大隊が置かれ、戦後は米軍キャンプ場となりますか。日本返却後、統領団地となりました。では、駅前通りに戻り、西に向かいます。近鉄桃山五稜前駅と、京阪伏見桃山駅の間の一つ目の角を、左、南に折れます。町屋の多い風情のある通りです。右に見えてきました。魚三郎です。江戸時代から営業している老舗の料亭です。鳥羽伏見の戦いの弾痕が格子のところに残っています。慶応3年1867年12月9日、王政復古の大号令が出されたことで、徳川幕府は終わりとなりました。12月12日、先の将軍徳川慶喜は二条城を出て大阪城に移ります。当初、江戸幕府が廃止といっても、将軍家や家臣の領土は残されると考えました。しかし、新政府軍は徳川の領土はすべて没収、その上、徳川慶喜の官位も取り上げると言ってきます。これに怒りをたぎらせた旧幕臣及び会津桑名の藩兵は、翌慶応4年1868年正月2日、大阪を出て京都を目指しました。これに対し新政府軍は、薩摩、長州、土佐など藩兵を鳥羽伏見に繰り出し、旧幕府軍を迎え撃たんとします。翌正月3日、城南宮南東500メートルの小枝橋で戦が始まります。ついで伏見でも戦端が開かれました。正月4日、5日と戦いは続きましたが、仁和寺の宮義明親王が錦の御旗を掲げて出陣すると、新政府軍は官軍となって大いに士気上がり、旧幕府軍は八幡方面に、岩清水八幡宮などがある京都の南西の方角に撤退していきました。その間の戦いで伏見は南半分はすっかり焼け野原となりました。しかし幸いに魚三郎の建物は焼け残り、戦いの激しさを今に伝えております。明日に続きます。発売中です。徒歩首都障害。 徒歩の代表的な詩28編を漢文書き下し、現代語訳、中国語で朗読し、解説を加えた音声付き CD-ROM です。徒歩の詩の持つ豊かな人間観察、研ぎ澄まされた美意識、天下国家の志を存分に味わえます。特典の諸葛亮孔明、水死の表の中国語付き朗読は7月31日お申し込みまでです。お申し込みはお早めにどうぞ。そして、京都公演のお知らせです。8月26日、京都で声を出して読む小倉百人一首、第3回目です。小倉百人一首の歌を会場の皆様とご一緒に声を出して読み、解説していきます。ぜひ来てください。お申し込みは以下のページ、末尾のリンクからお申し込みいただくか、もしくはこのメールにお名前と打ち上げ参加の有無を書いて返信してください。よろしくお願いいたします。本日も左大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。